この教会の牧師として皆さんにこの点をはっきりと理解をしてほしいと願っています。先週はこういう目的からイエス様が十字架で死ななければいけなかった目的は、そして十字架で発生したものは大きく分けて4つあると説明をした。一つは人類の罪の贖いです。私たちの罪の身代わりとなって罪を取り除いてくれた。二つ目はサタンから地球の支配権を取り戻すため十字架で死んだ。三つ目には神様とアブラハムとの間で成立をしている契約というものを完成をさせて、新しい契約を成立させるために十字架で死ななければいけない。それで四つ目、イエス・キリストを信じる者が、そして生まれ変わりをした者が神の義となる道を開くためです。今までには存在しなかった神様との関係を持つことができるようになるために十字架で死にました。もっともですね、今まで存在しなかった神様との関係というものは、今までなかった完全に新しいものという意味ではありません。その昔アダムが神様に罪を犯してサタンの支配に入る時までアダムと神様との間で持っていた関係を今一度私たちが現実にすることができるようにという意味での新しいんです。それで先週ですね、人類の罪の贖いというものがどういう意味を持つのかという点に入った。今日はこれをもう少し先に進めてみたいと思います。ロマ書の4章の25節を見ていただきましょう。ロマ書の4章の25節では、4章の一番最後ですが、こう書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。私たちの罪のために死んだ。じゃあこの死というものはイエス様にとってどういう死だったのか。私たちのこの世的な表現法だ言ったとしたらば、どういう死だったのか、なぜですねこの世的というのかというと、聖書で言っている死というものは神様との関係が切れるというものだからです。霊は死にません。人間の本質は死なない。どこにいるかどこかに生きているわけです。この地上で生きているか天国に行けるか、あるいは地獄に行くか、どこかで生きている。だから聖書では私たちが日常を使う言葉の意味での死というものを使ってはいないんです。だから日常の表現法でいう死というものだったら一体どういうふうな意味を持つのか、この世的なですね、私たちの日常生活で言っている死というものはどういうのかといったら、人間の本質である霊が肉体を離れてしまう。肉体がもぬけの殻になる。これを我々は死と呼んでます。神様から見たらこれは死じゃない。霊はまだどこか生きているからです。質問はですね、イエス様は私たちの罪のために肉体がもぬけの殻になるという意味での死を味わったのか、それともイエス様は神様との関係が切れるという意味での死というものを十字架で味わったのか。そして私たちの罪が贖われたのか。アダムが神様を主としていた生活からサタンを主とする生活に移った時点でもって、つまり神様に罪を犯した時から、アダムの子孫として生まれてくるものは、人間というもの全部がそれに入りますけれども、サタンを主としてこの地上に生まれてくることになってしまいました。だからこの地上に命を持って生まれた時点から、そのままの姿でいたんでは 神様とはその昔の関係に、アダムが罪を犯す前の神様とアダムとの関係に入ることはできない生活を送らなければいけないものになってしまったのです。この罪に対して、つまりサタンの支配に入っているというものに対して、イエス様が必要な支払いをしてくれたので、私たちは今一度神様と昔の関係が持てるように道が開かれている。だから今度は我々一人一人が自分の自由意志でもってサタンを主とする生活を送り、永遠と呼ばれる期間サタンの下で生活をするのか、それとも神様を主とする生活を送って永遠という期間神様の下で生活をするのか選ぶことができるようになりました。とすると質問なのは、イエス様が身代わりとなって私たちの罪の贖いをしたということをどのような意味に取るかというのが質問になります。まあ、難しい神学的なことを言わないでですね、民法や刑法というようなものからこれを推察してみたいと思います。私が罪を犯したといたしましょう。あなたのうちに押し込み強盗に入って銀行預金を盗んで5000万円銀行から引き出した。その時は私はあなたを叩いたから、あなたの方では2週間ほど寝ていなければいけない怪我をした。こういう罪から罪の贖いというものを考えてみて、でこの考えを発展させて神様と私と、あるいは神様とあなたとの間の罪というものを、贖いというものに対しての結びつけをしてみたいと思うんです。私があなたのところで強盗に入って5000万円盗んだ。警察に捕まりました。それで裁判にかけられた。もちろん有罪です。で裁判ではあなたのところから盗んだ金は全部5000万円あなたのところに返さなきゃいけない。それで裁判所でですね、それをやる手続きを取って、私はあなたに裁判所で謝った。裁判の結果では私は懲役5年の有罪です。5年間勤めました。で刑務所を出てきた。もう二度とこのような罪を犯すことはしないという決心をして刑務所を出てきました。質問はですね、これだけでもって私の罪は贖われているか。言い方を変えましょう。これだけでもって私はこの罪を犯す前の私と同じになれたか。あなたの家を訪ねていって、あなたは私を歓迎してくれる間柄に戻れているかどうか。あたかもですよ、あなたに対して強盗を働いたことがないものとしてのあなたとの関係にそれだけで戻れるかどうか。もちろん戻れないという結論に達すると思います。ということはですよ、罪の贖いというものは、私があなたに対して罪を犯した時点よりもその前の時点で私とあなたとが持っていた間柄というものを、友好関係を取り戻すためには二つのことが必要だということになります。一つはですね、その犯した罪に対しての支払いをしなければいけない。罪の処罰と呼ばれるものをしなければいけなくなります。罪を犯したということに関して法律で定められている通りに、新たに5000万円を返し、その上で5年間刑務所に入っているということをしなければいけなかったんです。罪というものに対して、罪を犯した本人であろうと、その身代わりであろうと、定められている処罰を受けなければなりませんでした。罪の支払いをしなければいけないんです。けれどもそれだけでは十分ではない。もう一つしなかったら、あなたとの友達関係は持つことが不可能です。何かといったら、罪に対しての許しというのが必要です。 もしも私があなたのうちに強盗に入って罪を犯して、それによる処罰を受けただけでもって罪に対する支払いをしたんだからといって、私とあなたとの関係というものは私が強盗に入る以前と同じ関係に戻れるかというと、戻れないんです。罪の処罰だけでは関係に戻れません。私があなたのところに強盗に入る前の私とあなたとの関係に戻るためには、私があなたに対して罪を犯す以前の状態に戻るためには、私の罪というものをあなたが許してくれるということが必要です。これは私が頼んだ頼まないというのは関係ない。あなたが許すか許さないかで、私とあなたとの関係が元に戻るか戻らないかが決まります。あなたが許してくれることでもって初めて私はあなたとの関係を昔の関係に戻すことができる。だから罪の贖いというものには、罪に対しての処罰支払いというものと、その罪の許しというものと、二つが必要になります。イエス様は私のあなたの身代わりとなって罪の贖いをして、罪というものを私たちから取ってくれたという時に、この二つを両方とも知っていなければいけないことになります。ということは、私たちはイエスにあってどのようにしてこの二つが達成されたのかということをはっきりと理解をしていなければいけないということ。イエス様が十字架でもって何をしているのか、人類の罪の贖いというのはどういうことを言っているのか、正しく理解をしなければいけないと思います。ヨハネの第1の手紙のですね、一章を開けていただきましょう。実は私たちはこういう問題に対して割合に簡単に考えてしまう。例えばヨハネの第1の手紙の1章の7節から始まるところを読んで、あ、これで全てが解決したと結論を付けてしまう。こう書いてあります。しかし、ヨハネ第1の手紙1章7節です。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は忠実で正しい方だから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。こういうところからですね、巫女イエスの血は全ての罪から私たちを清めるというような教えから、私たちの方では往々にして十字架で流したイエスの血が私たちの罪の贖いをしてくれる、してくれたというふうに思い込んでしまいます。ところがですね、ここで教えているのはそういう教えではないんです。もし私たちが光の中を歩んでいるなら、生まれ変わりをして神様の教えに従った動きをとっているなら、イエス様の血はあなたのすべての罪を清める。つまり、クリスチャンとなっている者に対して間違ったことをしたら、罪を犯したら、イエス様の血が清めると教えてるんです。クリスチャンでない者の罪の贖いをこれで全部すると言っていないんです。ところがですね、多くの場合にはこういうところを取ってしまって、罪の贖いは全部これでなされたと考える。罪の処罰と支払いと罪の許しと両方がこのイエス様の血だけでなされたんだと解釈をしてしまいます。だからこの2つはですね、罪の処罰というもの、あるいは支払いというもの、刑務所に入っていなければいけないというもの、5000万円払わなければいけないというものをどのようにしてなされたのか、聖書から調べてみたいと思います。ロマ書の8章を見ていきましょう。 ロマ書の8章の一節から読むとこう教えております。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。実はここに原本ではもうちょっとこの新改訳に書いていない言葉があるんですけれども、まあ、それを今読まないでください。こういうわけで私今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったために立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのです。イエス様の体の上で罪の支払いをさしたと書いています。エペソの2章に行ってみましょう。エペソの2章の14節から読んでみるとこう教えています。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁をぶち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なんです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなんです。敵意は十字架によって葬り去られました。肉において体でもって敵を廃棄するようにと思います。この最初の一章では21節からこう言っています。あなた方もかつては髪を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。もう一つ言ってみましょう。ペテロ第1の手紙の4章に移ります。ペテロ第1の手紙の4章の1節ではこう書いてあります。ペテロ第1の手紙の4章の1節ではこう書いてある。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。キリストは肉体において苦しみを受けられた。脚注を見ていただきましょう。肉体において死なれた。そして罪の支払いをしております。肉体の上でもって苦しみを受けて、肉体の上で死ぬということで罪の支払いがなされているんです。で、罪の支払いがなされている以上、その罪に対して今一度支払いをする必要はありません。だからあなた自身が、私自身が肉体の苦しみを受けることで罪の支払いをするという必要がなくなる。これが罪の処罰、支払いです。イエス様の体で支払う。だったら罪の許しというのはどうなるか。神様の方でもって罪の支払いをしたらその罪を全部許してやると約束をしているかどうか。罪の許しはこのようにして行われています。エペソの一章を開けていただきましょう。エペソの一章の5節から読んでみましょう。神はただ御心のままに 私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたんです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。イエスの血で罪の許しが与えられる。ヘブルの9章に行ってみましょう。ヘブル書の9章の11節から読むとこう教えてる。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればその作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたんです。もしヤギや子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとするでしょう。私たちですよ。あるいは脚注ではあなた方のとか言って、これはクリスチャンに当てた教えです。同じ9章の22節を見ていただきましょう。それでまださっきの14節からまだついてるんですよ。それで律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ペテロ第1の手紙の一緒に見てください。18節。18節と言います。ペテロ第一の手紙の一章の18節。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。罪の許しはイエス様が流した血で得られているんです。だからイエス様は全人類の罪の贖いというものを2つの面から達成している。一つは肉体の上で苦しみを受けて十字架で死ぬことによる罪の処罰、支払いを済ましている。そして十字架で流した血でもって罪の許しを得ている。これでもってですね、罪の贖いというものができるんです。実際にこういうことをイエス様自身が教えているかどうかをですね、私たちは調べなければいけない。イエス様自身がこの世でもって伝道活動をしているときに、神様の道、愛というものを示しているときに、実際にそうだというようなことを集まった人々に教えていたかどうか、もしも教えていなかったとしたらば、今言ったような結論はひょっとしたらば間違いではないかと言えてしまうかもしれない。だからルカ伝の15章を開けていただきましょう。そこからですね、今言ったような2つのことが必要だということを調べてみて、ルカ伝の15章の11節からこういう出来事があります。この出来事はほとんどの皆さんが知っているはずの出来事なんです。こう書いてあります。ルカ伝の15章の11節から見ると、またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。そこで父は身代を2人に分けちゃった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にあって豚の世話をさした。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。 しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンのあり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。このかわいそうに思いという言葉の意味はですね、子供の心を察してという意味もある。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。それでその客地を見ると、私をあなたの雇い人の一人のようにしてくださいと言ったと。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子羊を引いてきて葬りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。まあ、後の物語はここでやめておきましょう。この出来事はイエス様の例え話です。イエス様の周りに集まってきて話を聞こうとしていたユダヤ人たちに向かってイエス様がこういう話を、例え話をしている。息子が、次男坊が親に立てついて勝手に家を飛び出した。これから私が自分で人生を開きます。親からとやかく言われる生活に飽き飽きしました。これから私の人生誰にも干渉させません。そして自分の財産を持って家から出てしまう。ところがですよ、財産を全部使って惨めな生活を始めるようになる。親のところから勝手に飛び出して財産を使ってしまったからこうなるんです。これ親に対する罪の支払いをしなきゃいけない。それでですね、しょうがないからこの男は、次男坊は豚の世話をするようになる。まあ、ユダヤ人たちは、これは例え話ですけども、イエス様の周りにこの話を聞きに来たこのユダヤ人たちにとっては、豚というのが動物の中で一番汚らわしいものだと思われている。レビ記を読みますと、神様自身が豚を食べてはいけないとはっきり言っている。汚れた動物だと神様自身が言っている。その豚の世話をするということは、ユダヤ人にとってみれば自分の人生と、あるいは生活として職業として一番下の下の下の職業だということを表しています。最低の最低の職業です。そのうちに気がつきました。お父さんのところに行って天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯した。だから子供と呼ばれる資格はないから、雇い人の一人としてパンを食べさせてくださいと言おうという。この息子は自分の罪に対して親の命令に従わないで勝手に家を飛び出して財産を使ってしまったという罪に対して、惨めな生活という結果となり罪の支払いをいたしました。この子が親父さんのところに来た時に、親父さんの方ではこの子を、次男坊を雇い人の一人として取り扱うこともできたわけです。けれども親父さんの方ではその次男坊に向かって、お前は勝手にうちを飛び出した、お前は私に罪を犯した、もう子供ではない、感動だ、うちに来るなということもできたはずなんです。この息子の方では、これを多く私たちはですね、放蕩息子というふうに呼んでるんですけども、親父に言いました。21節、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。私をあなたの雇い人の一人のようにしてください。もっともですね、もしこの21節の脚中にある言葉が正しいとすると、この息子はまだ本当に改心をしていない。 雇い人の一人のようにしてください。まだ甘えてます。本当は一人にしてくださいと言わなきゃいけないわけです。つまりですね、これは何を言ってるか、この息子は親に対しての罪を、その処罰を支払いは十分にしちゃった。自分の財産は全部なくしました。人生でもってこのユダヤ人の社会では一番最低の最低の生活と思われる、豚の世話までしなければいけない惨めな生活になって、これは罪の支払いです。当然支払わなきゃいけない。ところがですよ、この息子自身は親父のところに行った時に親父がその罪を許してくれるということは期待をしていないわけです。許してくれないと思っている。気をつけてくださいよ。息子が親父に向かって罪を許してくださいというのと、親父が息子の罪を許しているのは別個の話ですよ。親父さんはどうしたか。この子は罪の処罰を受けたんだから、あんな惨めな生活をしたんだから、この子は望み通り22節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子羊を引いてきて葬りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ここで初めて父とこの関係が元に戻ったんです。息子は家を飛び出す前の関係に戻った。親父さんがその息子の罪をここで許してくれた。だから初めてそこで父と親父と息子の関係が元に戻りました。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せる。考えてみましょう。この一番良い着物というのは息子のものではないはずなんです。これは推測ですよ、聖書に書いてないけれど、息子は親から自分の身代を分けてもらって家を出た時に、親父の家に残してきた自分の着物を親父が持ってこさせたのではないはずなんです。なぜかというと、13節では、何もかもまとめて遠い国に旅立ったと書いてあるからです。当然のように息子にとってみれば一番いい着物は持って出てた。その着物を着て自分の金をうんと使って女と遊んでやろうというふうにして持ってったわけです。だから当然これが食えなくなったらそんな着物は売り飛ばしたって。だからこの一番良い着物というのは息子が持っていた一番良い着物であります。としたら誰の一番いい着物か、親父のでしょ。親父さんが持っていた着物の中で一番良いのをこの息子に与えようとした。それから手に指輪をはめさせろ、まあ、これはですね、あの当時の習慣でもって指輪というのが何を意味するのか理解ができると、これがどういう意味を持つのか分かってまいります。あの当時の指輪というのはですね、今の日本で言ったらば、おそらく一軒のうちに一個は必ずあると思われる実印と同じです。それをこの指にくっつけておく。どうするのかというとですね、誰かその人が何かで契約書なんかを作りますと、契約書を書いた隅っこにろうを一滴垂らす。そしてこの指輪を彫ってあるものをそのろうの上に押し込む。今度その指輪の型が、反対側の型がそのローにくっつきます。ちょうど我々が契約書を作ったら実印を押して名前を書くのと同じ力をこの指輪が持っている。それを親父さんが息子に渡しています。考えていただきましょう。息 息子は自分の財産というのを持っておりません。だからもしその指輪を使って自分が自分の財産を型にして契約書を作ろうと思っても契約書を作ることができないはずなんです。なのに親父がそのような実印を子供に渡している。何を言ってるか、その放蕩息子が自分の目でこれはいい契約だ、これをやっといたら将来金が儲かる、だからと言って自分の考えでその契約書に反抗したとしたら、その反抗は誰の反抗か、何を型にしてその反抗をするか、自分の財産ではない、自分の親父の財産です。何かというと親父の反抗をくれてるから。ということは一体何を意味しているか。親父はですね、放蕩息子が親父のというよりも自分の財産を使ってしまった、そして惨めな生活を受けたから罪の支払いをしたというだけではない、息子として取り戻してあげると言って罪の許しを与えただけではない。親父はその帰ってきた息子を心から信頼して自分の全財産をその指輪に託して、その子供が一番いいと思うもので私の財産を使いなさいと言って渡してくれたんです。信頼してます。だから本当の意味での息子として取り扱いを始めたと見ることができる。わしに靴を履かせなさい。靴というのはあの当時の習慣、まあこれイエス様が出した時ですけれども、喋った時ですけれども、その時の習慣を歴史で紐解きました。しもべと呼ばれているものは靴を履かない生活をしていました。靴を履くことができなかった、でも靴を履くことが許されなかった。靴を履いている人というのはしもべでないという証拠です。それをこの親父は息子にさせようとした。なんでか、しもべたちの前でこの子供はしもべたちの一人ではない、私の子供だということを示した。子供の方はしもべの一人にしてくださいというのに、これはしもべではない、雇い人ではない、私の大切な子供だというのを示すためにわざわざ足に靴を履かせてくれました。だから靴を履いて歩いているその息子次男坊を見たら、その親父さんの家にいる町にいる人たち全部、あれはあの親父の子供だ、しもべ雇い人ではないということが分かるように親父さんが来てくれたんです。一体これはどういうことを意味してイエスもこんな例え話を出したのか。放蕩息子のようだった私たちに対して、つまり生まれたこの世に生まれた時からサタンの試合に入ってしまって、神様の言うことを聞かなかった、逆の方向に進んでいた、持っている財産もみんな使い果たすような動きを取っていたものに対して向きを変えて天の父の方に戻ることをしたらば、天の父の方ではどういうことをしようと待っているのかということをここで示しております。放蕩息子の方は自分の親父さんの畑でもってしもべの一人でもしてもらおうということを期待をしていた。多くのクリスチャンがイエス様の十字架の下の端っこの方のどっかにでもそっと座らせてくれたらというような表現を使うけれども、親父の方ではその昔罪を犯す前の立場に戻してくれるというだけではなくて、親を親父を代表することができる立場をその息子に与えてくれているんですということをイエス様が示している。生まれ変わりをした者はただ単にその昔アダムが罪を犯す前に神様と持っていた関係に戻すというだけではないんです。ただ単に罪の支払いをイエス様がしてくれた、罪の許しをイエス様が我々のために受けてくれたというだけではない、それに伴って我々は神様の天の父の代表として受けるだけのものを与えようという例えをもうすでにイエス様がルカ伝の15章でしております。イエス様が十字架で肉体の上での苦しみを通ることによって 私たちの身代わりとして、私たちが罪を処罰を受けたのと同じになりました。罪の支払いはすでにイエス様がしてくれた。イエス様が十字架の上で血を流すということでもって、神様の方からの罪の許しは我々に与えられています。だから私たちはイエス様にあって神様に対して罪を犯していないのと同じに取り扱われるようになっているんです。だからイエス様自身が十字架の上での働きというもの、人類の罪の贖いをするという意味での働きというものには二つの二重の働きが必要だったということをですね、覚えていただきたいと思います。肉体の上で罪の支払いをして、流した血で罪の許しを得ている。だからですね、十字架の上でもって槍で刺されなければいけなかったんです。これほどまでのことをして神様の方では、そしてイエス・キリストの方では、あなたが持っていた罪というサタンの支配に入ってサタンを主としていた生活というもの、あなたが自由になれることができるように動いてくれるというほどまでに、神様もイエス様もあなたを大切だと思っているんです。だからただ単に十字架にかかった、血を流したからそれで済んだというもんじゃないんです。十字架の上で苦しまざるを得なかった理由は何か、罪の支払いをするためです。槍で刺されなければいけなかった理由は何か、罪の許しを得るためにしなければいけなかった。これほどまでのことをしてでもあなたを救いに導きたい、あなたを神の子供としたい、それほどあなたはですね貴重だとイエス様自身が評価をしたから、喜んでその苦しみを通ってくる。あなたはこの世でかけがえのない大切な命だと思うから、神様の方が自分の一人子イエス様をそのように苦しみを通させた。あなたにはそれほどの価値があると神様を見ているからです。だから質問となるのがですね、今天の父があなたを評価しているものに対して、あなたは自分自身をどのように評価をしているのかということを考えなければいけないです。神様の方では、でも天の父の方ではあなたを評価をしているように、イエス様があなたをかけがえのない貴重な大切な、しかもとっても誰にも劣ることのない価値のあるものだと見て、二重の苦しみを通ったということに対して、あなたはその評価に応えることができる生活をしているかどうか考えてください。あなたが自分というものを評価したとき、あなたが自分というものを見たとき、天の父が、そしてイエス様があなたを評価しているのと同じに評価をしているかどうか、イエス様があなたを評価をしているように、そしてあなたのためにその二重の苦しみを喜んで通るほどにあなたは自分を評価をしているかどうか、それともイエス様のその努力というもの、その苦しみを無駄にしてしまうような評価をあなたは自分に持っているかどうか。じゃああなたは隣人に対してその隣人をどのように評価をしているのか。イエス様の十字架の上での努力というもの、苦しみというものを無駄にするような評価をあなたはあなたの隣人にしていないかどうか。大切だと思います。天の父の方では誰一人として滅びることがないように、自分の一人子を罪と定めた。それほど天の父から見たらば我々一人一人は大切な貴重な存在だと見ているんです。価値があるものだと見ている。自分の一人子の命を殺してまでもあなたを救いたい、あなたに豊かな生活をさせたいと思っているほど価値があるもの、かけがえのないものだと評価しているんですよ。だからこういう観点からですね、十字架の上での イエス様の苦しみという、十字架の上でのイエス様の努力というものを私たちが理解をしなきゃいけないけれども、ただ単に理解をしただけでは十分ではないということ、それを無駄にしないように私たち一人一人が心して生活していけない。けれどもそれだけのイエス様がそれだけの苦しみを受けたから、私もそのような苦しみを受けてという必要はないんです。罪の支払いは済みました。同じ罪のために二度と支払いをする必要はないんです。あなたがどんな罪を持っていたからといって、その罪のために肉体の上での苦しみ、あるいは心の上での苦しみを持つ必要はないんです。同じキリスト教の中でもですね、自分の肉体を傷つける、自分の苦しみを、自分の肉体に苦しみを与えることで救いが得られると信じているグループ、これはイエス様が十字架で何を達成したのか理解していないからです。私たちは肉体の上でもって苦しみを通る必要がない。イエス様が代わりに通ってくれました。支払いをしてくれてる。二度と同じ罪の支払いをする必要がないんです。神様も要求いたしません。そしてイエス様の流した血でもって罪の許しが与えられている。なら、ずうずうしく罪を犯していく。そういう意味ではないけれど、もし罪を犯したとしたらば、これはヨハネ第1の2章の一節なんですけど、もし罪を犯したとしたらば、私たちには道地の御前で弁護をしてくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、いや罪だけでなくて、私たちの罪だけでなくて全世界の罪のためのなだめの備え物となったイエス様だと。だからもしも罪を犯してしまったら、それを謝って、この血が、御子の血が全ての罪から清めるということを信じて前進していかなきゃいけない。その観点からイエス様の努力を無駄にしているか無駄にしてないか、いつまでも罪の意識に入っていることをしたとしたらば、無駄にしていることです。そのためにイエス様が十字架で血を流した。私たちが罪の意識に入っている必要がない。苦しむことがないように身代わりになってくれています。その観点から、あなたは十字架での努力を、苦しみを無駄にしているか、してないか考えてみる。そしてですね、すべてを達成してくださっているイエス様に感謝を捧げる。賛美をすることができるように、そして喜びの人生を送るようにしなければいけないと思います。こういう観点からですね、十字架の上での死というものから3日目になってよみがえりまでの間、一体何が起きたのか、私たちがしっかりと理解をしていなければいけないものがまだたくさんあります。もし勉強していきたいと、けれども気をつけていただきたいのは、それを勉強したときですよ。イエス様がこれだけ苦しみを取ったから、私はその価値がないから絶対言ってはいけない、それだけの価値があると見て苦しみを通ったということを覚えていただきたいのが一つと、もう一つなら、私も同じ苦しみをやめてください。イエス様の十字架はあなたには背負うことができません。許されていないんです。イエス様の十字架はイエス様にだけしか背負えない。はっきり冒涜ですよ。イエス様は神の独り子としてこの世に来た。そして我々のためのその罪の贖いをするために自分でイエス様の十字架を背負って動いている。イエス様にだけしかできない十字架です。それを私たちが背負ってるんだ。これはもう本当冒涜になる。我々ができるのはただ感謝をするだけです。そして我々に対して迫害を与える人に対しても愛を与える。この意味での我々の十字架は背負わなきゃいけない。だから勘違いしないといけない。だから我々にただできるのはですね、その努力、その苦しみにイエス様に対して感謝をして、準備されているものを全部受け取って、楽しい生活を送って、イエス様と顔を合わせた時に本当にこの世での人生満足いたしました、楽しかったです。ところで天国でもっと楽しい生活を渡してくれてるんですから、ありがとうございます言えるものでなければいけない。それを望んで十字架の上で苦しみを通ってくれたのが我々の兄貴であるイエス様です。その点を勘違いしないようにしています。